西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。やっと秋の気配を感じられるようになってきたのかな、なんて今日この頃でございますけれども、本当に今年の夏は暑かったです。もう永遠に夏が続くんじゃないかと思ったけれども、でもそろそろ秋祭りの季節もやってきて、もう心ウキウキなんて方もいらっしゃるんではないでしょうか。さあ西宮再発見、奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんの登場でございます。西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
秋祭りいいですね。
はい、もうね、心ワクワク、うん、ウキウキでございます
ね。
はい、忙しいんですけどね、あの調査も受け負ってるから。
そうか、
はい、自分だけで楽しむんじゃなくて、あのお仕事でもありますので
なるほど、はい、浮かれてばっかりもいられないという、いられない、
はい
そんな西尾先生をお迎えして、今年度はね、はい、五感で楽しむ西宮と題して、はい、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚、はい、この5つの切り口で、はい、西宮のお祭りとか年中行事を紹介していただいてるんですが、はい、先月は味覚、はいはい、味でしたよね。さあ、そして今月は嗅覚です。五感で楽しむ西宮、匂、はい、い。と題して、はい、どこからともなく漂ってくる匂い、そこから感じられる西宮ならではの暮らし、ね、いろいろありますよね。
あります、あります、
はい、今日はご紹介いただけるということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
早速今日はね、たくさんのあのリスナーさんからメッセージを頂戴しております。はい、ありがとうございます。まずはいつもおなじみホルルンさんです。はい、今朝は少し涼しくなかったですか。そうですよ、
はいはい、
昨夜から。
そうなんです
よ、ね、
うん、私もあの昨夜7時ぐらいに帰ると、うん、お、今日は涼しいやんと思いながらね、歩いてました。
なんか久しぶりの感覚みたいな感じでしたけれどもね。ベランダに出ると風が気持ちよくて、我が家の愛猫猫ちゃんも気持ちよさそうにしていました。うん、そうでしょうね、それは。さて今日のテーマは五感で楽しむ西宮、匂いですね。
はい、
香りではなく匂いというところが、何か西尾先生の面白いお話が聞けそうとワクワクしています。そうなんですよ、実は。
はい、
自分的には秋で思い出す匂いは、お祭りの時に炊くお赤飯の匂い、思い出します。
はい、普段のね、やっぱりご飯を炊く時の匂いとはちょっとちゃうんですね。
お赤飯は。
お赤飯はね、やっぱり。
うん、それと農家さんの稲の匂いも秋の匂いで、子供の頃脱穀を興味津々で見ていたことを思い出します。はい、この頃ってあれだったんでしょうかね、脱穀ってあんなコンバインみたいなのにボーッではなくて、
もうそらそらいくつもの手がかかるという、ね、あのかつてはそれこそお米育てるのは88の手がかかるわけですから、うん、今も一瞬ですから ね、まあ、育つのは別としても稲刈りをしてから、食べれるようになるまで の手間のかかり方が全く違いますもんね。
ねえ、うん、昔の脱穀ってなんかこんなあのなんか串みたいなところに
シュッ
と通してね。
はいはい、そうですそうです。
その、
う
ん、でもなんか匂い、なんとなくそう、私も分かるような気です。
草の青々しい匂いではなくて、うん、あの稲の稲わらの匂いなので、ちょっと香ばしいようなね、う
ん、
あの少し違う匂いがすると思います。
今うーんと思い出したらっしゃる方いらっしゃると思いますけどね。
はい、あの匂いっていうのはね、今ありましたよね。うん、香りとしなかったのは、うん、香りという言葉はやっぱりね、うん、なんかよろいいものとしかないような感じ。だからあの誰が、それを感じても良いように感じるものが香りって言われる。
うん、
で匂いってこう自分感じるのはあのやっぱりどうしてもいいかそうじゃなくて まあ、臭いというような
そっちも含めて、ね、
部類のものもありますので、
マイナスの要素のものも含めての
ありますから、例えばあの前にも、魚をね取る話に住み、あの前浜で魚取って、はい、でイワシ取って、で茹でて、で煮干しにして、で前浜で干してっていう時に、やっぱりそこに行くとその魚臭い匂いがしてたと。でそれは必ずしも香りではないので
匂い
ちょっと臭い匂いなので、だからそれも含めて、地域のことを物語るには、うん、良い面ばっかりを見ていてもしょうがないと思いましたので、はい、ちょっとあえて、うん、あの匂いという、はい、どっちにも取れる言葉にしました。
ホルルンさん、ここからまた話深くなっていきますよ、はい、お楽しみに。まあ、あのお赤飯を想像してたらお腹空いてきましたってホルルンさんおっしゃってるんですけど、そういえば、ね、時間的にもちょうどそんな時間かもしれません、ね、はい、さてラジオネームガラモン2438号ことガラさんからもいただきました。
ありがとうございます。
五感で楽しむ西宮、彩り匂い編。私の記憶間違いなのかもしれないのですが、私が小学1年生の頃、その頃は私は今の郷土資料館があるあたりに住んでいました、はいはい、もう50年ぐらい前のお話です、
はい、
季節の記憶がないのですが、家の周りにホップ
なのでビールのあの仕込まのホップかな
の香りが漂ってきたのです、うんうんうん、近くのビールが苦手なおじさんが嫌な匂いだなと言っているのを記憶しているのですなるほどね。そうか、だからね、匂いはね、こう嫌っていうの人もやるんですよね。
まあ、もちろんそれがね記憶に刻まれているので、うん、その話が出てくるとなんとなくその匂いをもう一遍嗅ぎ直しているような気になれなるんですけどね。
しかし、うん、郷土資料館付近でホップの匂いって、確かに当時は津都にアサヒビールの工場がありましたが、そこから宿川まで匂いがするって、
いやや
っぱり何かの記憶間違いなのかな、
はい、実はね気になって調べたんです、はあ、でもその酒屋さんは周りにあれども、うん、洋酒系とかねそういうところはないはずなので、はい、なんやろうなと思って、
お隣さんがあのビールガブ飲みしてあってそのなんか瓶の残りのとこから匂ってたんちゃいます
わかんない
最近で言うと冬場12月かな、今津西線43号から南に歩いていると蒸米の香りがしますね、
はい、
新米新酒、この香りを嗅ぐともう気分は2月の蔵開きにトリップしてしまいます以上、小連隊中連隊で、匂った甲子園の土の匂いというのも思い出の一つの柄でした。
ありがとうございます。もうしっかりネタ振っていただいてますので、
いやこの辺はねまた深掘りですけど、
はいはいはい、後ほど深掘りさせていただきます、
ね、あの甲子園の土の匂いっていうのもやっぱりね、うん、覚えてるわっていう方多いでしょうね。
多いと思いますね、うん、特に西宮の方はあのその中大連とか中学連合
小連隊中連隊
で、うん、あの運動会かな、体育会で行かれてる方も多いので、うん、はい、だからそれは特有の匂いというか、うん、やっぱりものすごく記憶に刻まれたものなんでしょうね。
なんかちょっとウキウキするね、特別の場所でしたしね、うん、甲子園球場っていうのはね、はい、そしてお久しぶり、甘辛シャンさんからもいただいています。
ありがとうございます。
我が家は宮水地帯にあるので、物心ついた頃から周りの木造作りの蔵元の風景に慣れ親しんできました。毎年年末あたりから白い湯気が盛んに立ち上っていました。麹を作る工程で新米を蒸していたのでしょう。もちろんまだ日本酒の濃厚な香りではありませんが、かすかな匂いがあたりに漂っていました。子供の頃はこれから寒くなるんだなぁと、なんとなく冬の到来を感じたものです。そんな造り酒屋も阪神淡路大震災で随分姿を消してしまいました。今では記憶の中にかすかに蘇ってくる懐かしい匂いになってしまいましたといただきました。
ありがとうございます。今日はね バッチリネタを作ってくださってるので、
ほう
もう、大変ありがたいです。
はい。はい、早速、皆さんの期待に応えて、はい、西尾先生に、じっくり教えていただきたいと思いますが。
ただ、ちょっとだけ季節がね、うん、先に行ってしまってるので、
はい、
巻き戻させていただきます。
はい。
はい、
あ今に戻ってくるんですね。
そうですね。はい、9月にちょっと戻ってきます。はい、はい。で、と言いますのも、民族っていうのは、日々の暮らしのあり方というか風習ですね、
うん、
で年中行事のこと毎年同じ時期に同じように繰り返される行事なので年中行事っていうんですね、
はい、
ちゃんと 理屈があるんですけども、うん、でなのでやっぱりカレンダーに従って何月何日には何やってっていうのが決まってくるんですけども9月で言えば9月9日
はい
9と9ですね。
はい。
はい、これが朝陽の節句。太陽の陽の字が重なる陽の字の、節句って言うんですけども、陰陽五行説っていう、二つ物事を陰と陽に分けて考えていく。で、数字もですね、一桁の数字を陰と陽にかけて、分けて考えて、で、奇数が、陽の数字なんですね、
はい、
で、それが日が要するに縁起が良いということで、うん行事がずっとありますですので、はい、1月1日
お正月、
はい、3月3日、
はい、ひな祭り、
はい、5月5日
子供の日、
はい、7月7日
七夕、
はい、で9月9日
が朝陽の
節句だから陽の数字の一番でっかい最大の文字が重なるので、はい、余計に縁起が良いということで、あるんですが、これも平安時代から行事としてはあるんですけども、民間ではちょっとやっぱりインパクトに欠けたのか、
うん、
あまり9月9日にこだわった行事っていうのはあまりないんですけれども。
何をするとかいうことはない、はい、
比較的ない。でもあることはあるんです。で、はい、何と引っかかるかというと、菊なんです。菊の花。
はい、
で、菊っていうのは白い菊と黄色の菊って言ったらね今ね生活のシーンの中で言うとどうしてもお仏壇とか
そうですねお葬式の花だったりとか、
うん、そういうふうに、イメージが強くなってしまってますけども、花の位で言えば菊っていうのは非常に高い高貴な花なんですねで
だから
仏様とかに備えるわけですよ
そういうことなんですね、うん、
でそっちの面が大きくなってしまったので仏寺とか仏さんとか仏壇とかの方にやっぱ惹かれてしまってね、
うん、
菊に対するイメージっていうのが強くなってしまったんですけどももともとは高貴の花でかつ香りがしますからちょうど9月9日に綿をかぶせ菊の満開の菊の花に綿をかぶせて匂いを移すんですよ
ほ
でその匂いを枕、はいついた綿を枕に入れて、うん、で菊の香りを嗅ぎながら寝るという、
風流ですね、
はい、でその菊にはご存知だと思うんですけども殺菌作用とかね、
はい、
薬効成分がありますので、
うん、
言ってみたら身を清らかにするとか、
はい、
身体健吾にするとか、
うん、
でそういった効果がありますからその菊のそういう力を得るということで香りを嗅ぐ。それで、楽しみながら、効果を得るっていう、とかあるんですね。それとか、菊の花びらをですね、お酒に入れて、菊酒で。
本当に風流なことが、もう続いてますね、
はい、はい。そうなんですね。で、そういう風流な、たしなみとして菊っていうのが出てくるんですね。だから、仏さんだけの話ではないので、ちょっとこう、思いを少し転換していただくといいんですけども、最近減りましたけど、これ言うと思い出す方多いと思うんですが、菊人形。
はい。昔はね、賑わってましたし、よく行きましたよね。
はい、増井さん行ってはったのはどこの菊人形？
私はね、枚方パークも行ってましたし、
はいはい、
もうちょっと近所でもありましたよね。
阪神パークですね。
そう
なんですよ。私、阪神パーク子供の頃ね、連れて行かれて、
うん、
ちょっとお顔が鋭かったもんですからね、えらく怖かった記憶が。
ちょっと結構リアルなお顔立ちだった、
はいはいはい。だから、枚方パークはその時、当時まだ子供で知りませんでしたから、
うん、
菊といえば西宮っていうようなね。
はい。
私はそんな感覚がありました。菊人形っていうのは。
でも、ということは、西宮の平方でもあったり、うん、もういろんな、日本中でいろんなところであったんでしょうね。結構あるんですね。
はい。もう随分減ったみたいです。明治とかそれぐらいからね、あっちこっちでやっていたんですけれども、はい、やっぱりだんだんね、あれね、一番初めは江戸時代の終わりですね。文化年中とか、その江戸時代 の、 終わりの方で広がっていく、いわゆる教養のたしなみみたいな、そこから、はい、して、で、専門の菊師って言って、うん、菊を、人形に着せていく。まあ、あれ着せていくって言い張るんですけども、
はい、
枠取りをしたこの型体に菊をこう差し込んでいくんですね。
でもそれ、切り花じゃないんですよね、あれ。
あれ、なんか切って差し込んでるんですよ。
切ってるんですか？
鉢からしてるやつもあるみたいなんですけど、うん、切り花でも刺してるのがあって、
でもよくも、じゃあしょっちゅうこう。う
ん、入れ替えとか、なんかメンテナンスが当然必要だったと思いますし、やっぱり色数とかね、花の大きさとかね、はい、当時やったら大型のテレビドラマとかのね、名場面とかありましたから、はい、鎧に見せたりだとか、覚えてるのは女性の長いね、はい、裾の、引いた着物とかね、なんでこうして反応を覚えてるんですけども、まあ、その人たちもなかなかね、やっぱ年齢層が上がっていって技術伝承が難しくて、うん、で、されていって、で、西宮も阪神甲子園もなくなりましたし、
はい、
で、枚方パークもしなくなって、まあ、地域での菊フェスティバルみたいなね、なんかそんなしてるみたいですけども、今でも菊人形っていうふうに、やってるのは、福島県の二本松とかね、
はい、
うん、ちょっと調べてみたら、福井県の越前市とかね、まあ、あることはあるみたいなんですけども、ただ、そうした、大きなイベント、としての、菊ではなくて、今、西宮神社とかもありますけど、あちこちね、菊花店、菊の花の展示っていうのがあって、で、当時、まあ、これ江戸時代の後半ぐらいからですね、それなりに、やっぱり、名を成した、男性の中高年層とかね、はい、その人たちの教養の一端としてね、菊を育てる。要するに、覚えてはるかな、県外作り言うて、なんか大きい、はい、斜めに、
ブワーっと流れるようなね。
流れるようなね。それとか三本立ちでしたっけ、はい、一つの鉢に三つ。で、まっすぐ伸びた枝の先に花がボンボンってつきますから、ああいうね、のを仕立てるのを、やっぱり趣味にされてる方があって、
はい、
で、それが、やっぱかなりの割合、それなりの、地位のお年の男性が、多くてっていう
お金も手間もかかりそうですからね。
で、だから春のさつきと、で、秋の菊花っていうので、こう、そういう地域でいろんな根ざしたね、文化活動っていうのはあったみたいですけども、まあ、ね、ご当地でそういうのがあったようですね。だから、決して、今みたいに限られたシーンではなく、広く、そんな、教養の世界にも、ありましたので、ちょっと菊を見たときにですね、仏さんの花と思わんと。
でも育てるの菊は本当に大変だって言いますもんね。
はいはい。きちっと芽を摘んで、虫もつきますしね。だから、大変やと思いますし、で、凝り出したらね、いろんな形の鉢を、ね、買ってみたりとかね、やっぱりそうなるんではないかと思うんですが、でも、そういう薬効成分とか、年中行事の中の菊の花の位置取りなんかも、ちょっとこう、思いを馳せていただくと、西宮では花菊人形ってかつてはね、今はないですけども、そんなんがあったのをね、また思い出していただけると、いいかなと思います。
でもなんか全国大会があって、
はいはい、
ね、すごい
結構ね、なんか今でも、なんか西宮の方がね、全国の入賞したり優勝したりとかあるみたいですので、
ね、
すごいなと思います。
素晴らしいご趣味で、
はい、
っていう感じでございますが、はい、それがその9月9日、はい、重陽の節句の、はい、まあ、シンボル的なお花が菊と、
ね、はい、菊ですね。で、9月して、でちょうどね、もう今稲刈りのシーズンになりますので、お知らせいただいたように、やっぱり稲刈りをした時の匂いっていうのはね、また香ばしさというか、なんか嬉しい、たくさんお米が取れて嬉しいなってい う、 こう気持ちも乗った匂いになりますし、
うん、
で土の匂いでもありましたりしますから、 大変ありがたいなというとこですね。で、お米、はい、どんどん季節いきますと、そのお米ができましたら、はい、やっぱりたくさん今回はね、皆さん言ってくださったように、そのお米を使った、ものが西宮の大変特徴的なもの、要するにお酒作りですね。
はい。
はい、これに、まあ、お米っていうのは使われます。で、10月の後半、11月ぐらいですかね、酒蔵の、入り口のところに杉の葉を丸くした杉玉のね、酒林っていうんですかね、はい、あれが吊り下げられて、毎年ね、大きいのを吊られるので、ニュースになりますよね。
青々とした杉玉ですよね。はい
はい、あれね、その時は杉の匂いが、プーンとしてきて、あれを、もう酒造りのやっぱり象徴的な、うんものですし、ね、気になる。もうフェスティバルっていうか、スクラビラキに話さっき飛んではりましたけどね。その前に仕込まんと飽きませんので。
そうですよね。でももう、お酒の好きな方だったらね、あれを見ただけでも、もうワクワクという感じで、待ちきれないっていうことなんでしょうけれども。
そうですね。はい。だから、酒造りについては、もう皆さんご存知、西宮っていうのは、酒造地帯ですから、ね、そういう、今から、新酒もうすぐできますよっていう印であったり、今仕込んでますっていう印であったりので、その酒林もできてきますし、で実際メールの中にもねありましたけれども、街を歩くとその仕込みの時期になると何とも言えんお米を蒸した匂いっていうのが、やっぱりしてたと思います、
はい、
複数の方おっしゃいますし、で私も、今住んでいるとこは阪神御影駅の近くなんですけども、そこに住まいするようになった時に、冬場に差し掛かったら朝起きた時にはもうすでにねお米の蒸し上がる匂いがねしてました。
あ、御影号ですね。
御影号なので、はいはい、ライバルです
なるほど、
はい、で匂いがしてました。で、うん、西宮のやはり43号線より南側とか、うん、今津号西宮号でも歩けばやっぱりその蒸し上がっていく匂いっていうのが、してたですね、ね、もう書いてらっしゃいますけれど、それがやはりこの西宮南部の町の匂いやと思うんですね。で、これを書くと、お酒造りっていうのが分かりますし、で、お米っていうのは、買ってきてさ、酒にしようなんてすぐるわけじゃなくて、もうたくさんの手間をかけて、お酒になってきます。で、そのためには、お米を洗って、で、蒸して、で、そのための麹を、作るための、米と、で、蒸し米と、で、さらに全体を仕込むための蒸し米とって何種類か蒸し分けするんですけども。
別々のものなんですね、は
い
は
い、
あれは。
大きな蒸し器の中で使い分けたりとか、やっぱり それを見極めるっていうのが杜氏さんの腕というか、お酒造りっていうのは杜氏さんっていういわゆる頭の方がいらっしゃって、
はい、
14、15人で1チーム。で、はい、その1チームの中に、お米の蒸すのを主にされる方、古式の担当の方で、お水とかの調整の方、麹をされる方ってみんな役割分担があるんですね。
そんなに分業が
分業というか、チームワーク
あー、でもそれぞれのやっぱり、お得意分野がちゃんとある、
ちゃんとねやっていく。で、一番若い人たちは追い回しって言って、要するに来るようになって、まあなしの人は、下働きで、はい、水持って走ったり、桶持って走ったりするんですけど、
はい、
やっぱりだんだん年数を、経ていくと、それぞれ役割が任されるようになって、
うん、
で、お米の蒸し方一つ。これは、要するに麹を作るための米や、ね、全体を仕込むための元米やっていうことで、ちゃんとね、蒸し方を変えるとか、
うん、
その責任者の方がいて、それを統括するのが、頭の杜氏なんですね。
はあ。じゃあもうそのチーム、うんうん、どこのチームが作ったかっていうことで、
うん、
もうお酒の味も変わってきたりっていうか、
っていうのは蔵ごとに違うっていうの
は、うん、すごいことですね、
はい、で西宮、まあ、灘5号全域そうですけど、六甲山を含めて、六甲おろしでね、冷たい北西の風が吹いてくる、でその缶作り、その季節を使って蔵で仕込むって。でもちろんそこには宮水という、はい、これは逆に匂いがしないというか、 あの仕込むためのお水には雑味があってはいかんのでしょうかね。だからやっぱりその変な匂いがしないっていうのがやっぱり大事やったんやと思うんですけど、いいお水があって、で、お米があって、でちゃんと技術を持った蔵人さんがいてはってという、これがで揃って初めていいお酒ができますので、やはりあのそれのまあことを一つ、あの一般の人間蔵の中に入らなくても、いいお酒を作ってるっていうことが分かる、まあ、一つ の目印、目当てというか、まあ、そのお米を蒸す匂いであったりとか、でもちろんあのお酒が仕上がってきて、お酒の匂いがあのしてくると思いますけどね、ただ、まあ、戦後とかね来ると、昔は木の樽でしてたので、仕込み桶とか樽とか木製品でしたから、匂いがねありましたけど、だんだんステンレスとかになりましたのでね、難しくなりましたですね。匂いがしなくなっちゃった。
ああ、なるほどね、それがいいのか悪いのかって、やっぱり昔あのね、匂いは懐かしかったなって思ってらっしゃる方にとってちょっと物足りない、
はい、かもしれないですね。
かなってとこですね、はい。さあ、というわけで今日は、五感で楽しむ西宮匂い編でございます。さあ、後半もよろしくお願いします。桜FM。西宮再発見。奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんにいろいろお話を伺っています。今日は、五感で楽しむ西宮、匂いでございます。はい、いろいろね、追っかけてまたあのメール頂戴しております。きびだんごさん、ありがとうございます。菊は私も子供の頃の枚方の菊人形でしたね。県外は芸術のようにも感じています。そして、晩秋は金木犀の匂いでも季節を感じてでしょうかね。匂いで感じる街角はいい雰囲気ですよね。
ですね。
いただきました。
はい。
そして、甘辛シャンさんからね、追っかけてメール頂戴したんですが、
ありがとうございます。
やはりありましたよね。阪神パークにも菊人形が。はい。はい、確かに見た記憶があったのに、都の友達はレオポンのことはみんな覚えているのに、菊人形のことは誰も覚えていないんです。長年のモヤモヤが晴れました。ありがとうございましたといただきました。いやいや、
ありがとう。
ね、そうなんですよ、あったんですよ。
ありました。
レオポン今会えるんですよね。
らしいですね。
はい、なんか第二庁舎の1階に、はい、平日なの会長日、あのご覧いただけるというか、
はい、いらっしゃるみたいなんで、はい、久しぶりに見に行ってみてください。
綺麗になってたらしいっすよ、この間。
いいっすね。私もちょっと行ってみます。
ちょっと私も会いに行ってこようかなと思いますが。はい、さあ、そんなわけで、そのね、はい、街角にいろんな匂いが、あるという、
はい、
ね、そんな街西宮なんですが、うん、でもそのお酒作りの時にね、うん、その木の樽から、ステンレスの樽に変わって、ちょっとその香りとかね、うん、匂いがっていう話、前半に伺ったんですが。
そうですね。あの、当時さんが、やっぱそれぞれの長年の勘で、うん、はい、自然のもので作っていく、要するに木製の長年使った杉とかね、そんなで材料で作った、樽とか仕込み桶とかを使って作っていくんですけれども、あのどうしてもあの作りムラができてくるんですね。その時の桶のコンディションとか、うん、で今と違ってレーダー防カービンのところではありません。温度管理っていうのはもう自然の温度を手肌で感じて、で温度を上げたり下げたりして、で調整するわけですね。
う
ん、で作りムラが出たりとか、うん、であの手だれた杜氏さんでも失敗することもあるわけですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。はい。で、まあ木の樽をやっぱり作り直していくのは大変なので、あの安定した作り方ができる、まずはまあ放浪とか、放浪のでっかいのがあったらしいんですが、はい、で、あのもっと要するにお酒を仕込んでいく中で、中のお酒に影響を与えないもの、木の樽とかは影響を与えることでよかったんですけども、そうではなくて安定して作っていくために影響を与えない放浪とかステンレスというものに転換をしていきます。で、あの手作りから、 だんだんオートメーション化していって、で、西宮の酒造りっていうのは缶造りっていうね、寒い時のお仕事だったんですけども、いつでも作れる。要するに温度管理もきちんとできれば、同じ作業をずっと続けていけるので、四季醸造って言って、要するに四季、四つの季節ですね。
はい。
はい。年中お酒が作れるっていう形に、やっぱり酒造りも進んだ、技術が進んでいくんですね。
はい。
で、そうなると、やっぱり密閉型になったり、していきますので、外に漏れ出る匂いっていうのが減っていって、で、こう、町の風情の一つでもあったお米を蒸す匂いっていうのが薄れていく。
あ、
はい、そういう形になってくると思うんですね。だから技術進化と、まあ、実際体感するものとっていうのは両立しないところも、まあ、そういう意味ではあるのかなというふうに思います。
やっぱり時代が変わってきて、
はい、
製造方法も変わってきて、
はい、
ね、匂いも変わってきた。
はい、そういうことですね。だから今度は、はい、出来上がったお酒の匂いではなく、うん、香りで。
香りね。はい、はい、はい、いい
香りで。ここで香りで楽しんでいただけると、
はい、はい、
良いと思います。
なるほど。
はい。
さあ、その他にもね、西宮にはいろんな匂いや香りが、ね、
はいはい、
溢れてると思うんですが。
ありますね。これはね、でもね、実はね、西宮の人でもあまり香りを意識したことがないものやと思うんです。
何ですか？
ろうそくなんです。
お
ー。甲子園でしたっけ？松本ろうそく屋さん。
あ、今です。
今でしたね、はい。はい。いらっしゃいますけども。
和ろうそく。
和ろうそくなんですね。
はい、
で、さっきの聞くじゃないですか。仏壇のね、線香で、ろうそくって今、真っ白い、ですよね。
はい。
で、あれ、パラフィンって言って、化学薬品、製品で作ってくるんですけども、うん、大量生産でいっぺんに作るんですが、パラフィンではなくて、木の実の、ハゼの木の実を、蒸したり絞ったりして作る、木ろうっていうね、材料を作って、で、それを、芯を、浅糸とか、イグサの芯とか巻いて作った芯に、溶かしながら、もう手ですくってね、つけていくんですよ。何層にもわたって。
実演を拝見すると、はいはい、熱ないんかなと思って、ちょっと心配するんです
か？なかなか熱いみたいですけども。
そうなんですか。
はい。で、それを作る。で、だからパラフィンっていうのは化学製品なので、そんなに匂いがついてない。あれは、ついてんとは逆にアロマでつけてあるんですね。
ああ、なるほど、
うん。そうではなくて、はい、元はない、あんまりほとんど匂いしないんですね。で、ところが、和ろうそくっていうのは、その木の、成分そのままですから、それの燃やすと、火に、要するに、和ろうそくは木ろうの匂いがするんですね。
うん、
で、これは前回、地蔵盆のお話ね、明かりの時に、はい、提灯に入れるろうそくは、もともとは和ろうそくっていうか、そういうので、チラチラする、はい。この彩りも、パラフィンはちょっと白っぽいけれども、和ろうそくってのは黄色っぽいので、で、それによって色が変わるって、火にも色があるっていう話をしたと思うんですが、はい、火にはね、匂いもあるんです。
うわぁ、そうなんですね。
そうなんです。これはね、なかなかそれを実感されてる方っていうのは少ないとは思うんですけども、まあ、ちょっとその生活の中でそういうものがあるんやっていうのを、まあ、この本話をきっかけにね、体験していただいて、で、今でも和ろうそく作ってるとこ、まあ、西宮はそれ加工されてるとこですけども、それの材料の木炉を作ってるとこっていうのは、そっから和ろうそく一貫して作ってるとこ、愛媛県の内子町とか、やっぱ何箇所かありますので、
はい、
もしお出かけになった時にですね、そういう製造工程で、ああ、なるほどっていうようなね、ことでまた見学していただけると、また旅も面白いですし、
はい、
でもし入手されたらね、匂いを、あんまり火のそばで鼻出さないでくださいね。焦げますから。
やけどしますか。
たとえろうそくであれども、焦げますから。
そうですね。
気をつけていただけんで、はい、でもね、やっぱり残り が、やっぱりありますので、街全体に広がる香りではないですけれども、うん、一つは西宮で生み出されているものの中に、うん、そういう匂いをするもの、香りがするものがあるんやっていうふうに、 はい、知っていただくといいかもしれないですね。
なんかあの絵付けがね、
はいはい、
あの繊細な絵付けがされているものなんか、はいはい、結構値段も張りますので、はい、火つけるのもったいないということで置いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、はいはい、それでもなんかかすかにそのね、はい、和ろうそくの香りというかね、はい、匂いが、
は
い、
ろうそく本体がね、もともとはね、うん、和ろうそくの場合はねちょっと黄色っぽい、黄緑っぽいんですね、はい、うん、あ、それでパラフィンのろうそくとは区別はつきますので、うん、はあ、一度手に持っていただくと、はい、同じ太さでもあの重量感が確か違うと思う、ちょっと重たかったと思います、木黒の方が、
うん、ね、ぜひそんないろんな本物にも、ね、出会っていただきたい、
出会っていただけたら
です、ね、
はい、いいと思います。
いや、いろいろ出会いがあると思うんですよね、はい、匂いもまだありますかね。
そうですね、あのやっぱりね、匂いであれば一番いいんですが、うん、あの臭いにならんごが一番いいんですかね。
あ、
はい、あの西宮で漁業が盛ん、さっきあの煮干しのお話も、うん、お前浜で魚臭かったっていう話をました、はい、あの西宮は結構あの昭和40年代の前半までやっぱりあの漁業が結構あったんですね、今津とかあのでもやっぱり漁船がついていましたので、そのあたりの海に行くとですね、うん、あの海の塩気の匂いに多数こう漁業 の, そのお魚のね匂いなんかもありましたし、うん、で、そうしたものもやはりあの南の方に住んでらっしゃった方にはですね、あの懐かしい、うん、あのちょっと臭いかもしれへんけども、うん、懐かしい匂いじゃないかなと思いますね。
なんかあの本当に稲刈りをした後こうあの、はい、あの竿にこうかけて干して、
はさかけですね、
はさかけ、はいはい、あの中をぐにゃぐにゃぐにゃと通ってね、なんかでなんかあの香りっていうか匂いを楽しんだ子供時代を思い出しましたが、
はい、あれもそれ怒られませんでした？
そこも怒られるんですよね多分。でもようやってました。なんか独特のなんか懐かしいとかなんかいい、はい、あの、はい、香りなんですよ、
は
い、あれ、
はい、あれね、お日様の力で、うん、あのお好きな方はね、うん、あの今でも農家さんでも天日干しされてる方があるんですけども、うん、あのお日様の力で干すのが一番自然に、うん、あの乾く、うん、で香りが強くなるっていうね、ことで、だから、まあ、南部よりも、まあ、山口とか北部の方がね、田んぼが広がってますから、あの、あ、そうか、増井さん南部やけど、
うん、ちょっと
前なので、
前なので、
周りにまだ田んぼがあったんですね。
もういっぱいありました。
はいはい、で北部の方はまだ現役で、あの、匂いするかもしれませんけども、これも季節の匂いですからね。
そうですね。
はい、あの、うん、改めて、やっぱり、あのそれを感じてみるのはどうでしょう。もっと暮らしに敏感になれるかもしれないです ね、う
ん、ね、いいかもしれないです。なんかちょっとこうね、うん、はい、いろんなこう彩りがそれこそ出てくる気がします
、はい、しますね。
昔うちなんてお風呂もね薪で炊いてましたから、
はいはいはいはい、
パチパチという音とか、はい、なんかあの独特のに薪の匂い、
はい、
あれがなんかもううんっていう感じで、はい、ちょっと胸キュンでした。
お湯にね、お湯の香りみたいなね、はい、なんかね、薪の独特の、あの、私も子供の頃入った記憶あるので、うん、それはしますね。
なんか今、うん、薪ストーブがね、ちょっとしたブームっていうのも、うんうん、
は
い、なんかやっぱりそんな、なんか郷愁に結びつく香りとか匂いとかも、
はい、
やっぱりポイントかななんて思いますよね。
思いますね。はい。実はちょっとだけね、はい、あの、お酒を、あの、瓶で売ってる時に木箱に入ってさ、覚えてあります？はい、6本入りとかの、
はい、
で、ああいう木箱とかあのは古くなってくると、うん、焚き付けに使うんですけど、
はい、
私の行ってたあの子供の頃行ってたお風呂屋さんっていうのは、うん、そういうところの、木をもらってきてお風呂炊いてあったんで、
うん、
だから変なところで酒造りに引っかかってるんですけど。
なんかお酒のほのかな香りなんていうの
は、さすがにそれはないですか。だってそれ瓶が割れて気にしまへんかったら匂いしまへ
ん。そんなのってえらいことですもんね。
えらいことです。
なるほどね、
はい、
でもだから気がつかない間に我々もこう本当にいろんな匂いと接してたりとか、
は
い、
そうですね、
ね、
なんか本当にあの楽しむという意味では、
はい、
あの見た目もそうですし、うん、あの音も味わいもそうなんですけども、うん、あの匂いっていうのがやっぱり一番こうちょっと敏感になってみると、うんうんうん、でもその代わり匂いがきつすぎるとしんどいんですけどね。
そうですね、今スメハラなんていう言葉もあるぐらいですからね、はいはい、さて、次回西尾先生の登場は、
はい、
奇数月の第3金曜ですので、
はい、
11月の21日になります、
はい、
でこの回は五感で楽しむ西宮音色 と題して遠くから聞こえてきた音だけで何のお祭りなのかが分かるというそういう研究を研究してあるわけですのでそういうなんかあの特徴的な音をキーワードにですね西宮の民族行事についていろいろご紹介いただきたいと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、ぜひよろしくお願いいたしま します。西尾先生のメッセージもお待ちしていますよ、はい、さあそして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。来週9月の26日は西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんをお迎えして文学と西宮と題してお話を伺っていきますのでこちらもどうぞお楽しみに。というわけでね今日は、匂いで西宮をいろいろと探ってまいりましたけれども、
はい、一個宣伝忘れてました。
何何、
はい、今ね郷土資料館でね、はい、あの酒造りの話をしてるんですよ、
はい
はい、首都あのお酒の都ですね西宮物語って言って、はい、西宮のお酒の歴史的なことどうやって販売してたかっていうようなことをね、うん展示してますので
ついこの間来ていただいて、うん、いろいろ話を伺いました、
は
い、
でその時はまだ展示の準備中で、はい、展示数数からかんやったみたいで
なのでイメージがあんまり湧いてなかったという感じですか、
は
い
は
い、
今たっぷりきちっと入ってますから、
うん、もうあの皆さんにご覧いただける、
はい、大丈夫です、
ね、ということでございますので、はい、ぜひあの楽しみに、はい、京都資料館にも
お運びください。
今日なんか行ってらしたとか、
ね、あ午前ちゃんとね先ほど行ってあの、はいはい、宣伝してくるわって宣伝してきました言ってきましたので、はい、忘れるとこでした。
ということでぜひぜひ京都資料館へもお運びをいただきたいと思います。というわけで今日は民族学研究者の西尾よしみさんに五感で楽しむ西宮匂いいろいろと教えていただきました。なんかちょっと鼻を聞かせながら、はい、いろいろと西宮探訪していただくのも
いいですね。そのフレーズ、ね、
面白いかもしれませんよね、はい、というわけでじゃあまたあのね再来月、
はい、
お待ちしておりますのでありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西宮再発見この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来週。